や。
やあやあ、皆さん、こんにちは、こんばんは。HR ですよ。こんばんは。本日もよろしくお願いいたします。綺麗になりました。いやあ、心が洗われる気分でございます。いやあ、ね。今朝は小鳥もさえずっておりました。しずいさん、和骨ありがとうございます。こんばんは。さくらさんもこんばんは。何者だ？いや、エイチャルでございます。エイチャルでございますよ。しのぼりたかさんも、イグニッションまで集合。いやー、誰だお前？誰だお前？エイチャルでございます。こんばんは。いやー、かつての私は欲望という名のぬかるみに足を取られていたようですね。ですが、今日は、ただ、この清らかな風に感謝を捧げたいものです。今日という配信が皆様にとって慈愛に満ちたものになることを心から祈っております。誰だお前。はい、ということで、綺麗な HR でございます。皆さん、こんにちは。こんばんは。ワイドでございます。ちなみに、煩悩が払われた私にとっては、すでに除夜の鐘は聞きません。除夜の鐘は私には聞きません。しずいさんがチャンネルを間違えていて、そんなわけはございません。見てください。この HRR 変態バーチャルライバーはハートフルバーチャルライバーになりました。ハートフルでございます。綺麗なジャイアンのパチモン、奇麗なジャイアンパチモンではございません。綺麗な HR でございます。はい。ということで、これは登録解、いや、登録は解除しないでください。まあ私、綺麗になりましたので。そう。ということで、煩悩を払う除夜の鐘は、もはや今の私には通用しません。試しに、鐘を落としてみてはいかがですか？聞きませんね。
なんか、音が。
煩悩のない私には、もはや、除夜の鐘は通用しません。さあ、ということで、皆さん、こんにちは、こんばんは。AT フィールドだと、さあ、もう、もはや、私に、除夜の鐘は通用しません。はい。大量に豆が飛んでおりますが。
音が、なんか音おかしくない？
いえ。
なんか音と違わない？
音はいつ、あの、何でしたっけ？もう鐘が鳴る前に、私の清らかな心が鐘を跳ね返してしまうのです。
なんかおかしくない？
いや、気のせいだと思いますよ。試しに。
なんかわかんないけど、うん、画面が熱苦しいな。
試しにアリスさんも鐘を落としてみてはいかがですか？うん、
そうだな。じゃあちょっと、特大な鐘を
落としてはいかがでしょうか。
よっこいしょ。鐘。
鐘です。
鐘。と、どうだ？
どうでしょうかね。さあ、鐘が降ってくるとは思いますが、若干。
ところで。
はい。
今日は変態ではないのですね。
ハートフル。バーチャルライバーでございます。ハートフルバーチャルライバーでございます。
確かに文字はハートフルになってるけど。
はい。
っていうか、前髪はげてるよ。
いや、こちらは、もともとあった。
ジャイアンだから？
いや、もともとあの、何でしたっけ？バンダナに隠れてたのが、そのバンダナが少し上に上がったことによって、中が見えるようになった。うん、ただそれで。
つまり、頭が盛り上がったってこと？
頭が盛り上がったかどうかはわかりません。
いや、なんか、暑苦しいよ。
そんなことはないと思います。綺麗に、見てください。この、大きく見開かれた、この瞳。綺麗ではありません。
いや、なんか暑苦しいな。
除夜の鐘を。
なんでだろう。
除夜の鐘を弾き飛ばす。
あれおかしいな。鐘僕鳴った？
鳴りましたよ。
いや、ちょっと、おかしい音が5人じゃないよ。
カキーン。
あのさ、これさ、はい、もしかしてだけど、
はいはいはい。
セブンデイズトゥーダイの課金？
いや、違います、違います。
違うか。
エヴァの AT フィールドでございます。
あ、AT フィールドか。
の、あの、AT フィールドっぽい音源でございます。
なるほど。
まあ、そんな、
いやー、苦しいな。今日、2時間それで行くの？
煩悩が戻ってくると、ひょっとしたらいつものエイチャルに戻るかもしれません。私は、
あ、そうなの？
煩悩、今はもう煩悩がなくなって心が晴れやかなエイチャルでございます。
本当？
はい。
絶対領域とかもう全然無関心。
絶対領域、頭が。
あ、なんか苦しんでる。なんか苦しんでる。やばい。ちょっとキーワード言ってしまったような気がする。やばい。みんな逃げて。
頭が。
逃げて。
大丈夫でございます。大丈夫でございます。はいはいはいはい。
なんか恐ろしいな。
いや。ということで、今日も始めていきましょう。ライブンズナイト。早く、ぼん、
自分で笑ってる。
煩悩を、煩悩を、ね、煩悩のコメントがないとちょっと、私、綺麗なままかもしれませんのでね。行ってみたいと思います。
綺麗なままって。
綺麗なまま。もう煩悩を集めるのです。見てください、このバンダナ。
ちょっと嫌だ、そんな。
バンダナ、今までもこう、デコボコだったバンダナが、こう、ツルッとした感じのデザインに変わってませんか？
楽になってる感じが。
アリスちゃんの隣にジャイアンではございません。
やっぱりジャイアンか。
綺麗な HR です。綺麗な HR です。
チャルアンか、チャルアン。
チャルアンではございません。綺麗な HR でございます。
綺麗なチャルアン。
なので、今日も元気に始めていきましょう。うん、レイブンズナイト。
嫌だなぁ、なんかこれ嫌だなぁ。840
回放送でございます。煩悩のない私は、いつもの私ではございません。綺麗なまんまに来たいと思います。ということで、レッツイグニッション。
わあ。
皆さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する非常に爽やかなラジオ番組です。メインパーソナリティは自称ハートフルバーチャルライバー HRR と書いて HR と
ちょっと困惑が隠しきれないアリスラフィムです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。元主人さん、いらっしゃいませ。こんばんは。こんな顔の変態だなんて信じられないな。しずいさんがフロムの聖職者のような。アンバサー。あなたが落としたのはこのエイチャルさんですか？それともこちらってですか？
普通のエイチャルです。
普通の。いや、まあ、ね。煩悩が綺麗にね、
煩悩が止まらない HR です。浄化
されてしまったんでね、もう本当に、まあ皆様の煩悩トークによってですね、ひょっとしたらまあ、うん、戻ってくる可能性はあるかもしれません。はい、ということで、
アリスは覚悟を決めたよ。 HR さんはこれからはこの綺麗なチャルアンで行くんだ。
チャルアンでございます。ということで、その煩悩も本当にね、こう皆様の、除夜の鐘のおかげでですね、煩悩がすべて払われてしまいました。グヘヘ言ってるエイチャルは過去の私でございます。はい、その証拠に除夜の鐘ももはや私には通用しません。
ティフィールドになってる。
はい、ジョヤの鐘は私にはもはや課金と、私に当たったジョヤの鐘は上級高くに吹っ飛んでいきます。はい、 ということで、今日のお題を紹介していきたいと思います。さあ皆様、本日のお題、今日はエイプリルフールでございます。まあ私はね、綺麗になりましたが
本当になんで自分で笑ってるの？
いやなら、もううちの下着は必要な、つばきちゃんの下着だと、頭が、煩悩が、頭が、
でも、これさ、金が当たらないんじゃっちゃったらもう、やばくないですか？
つばきちゃんの下着、頭が、
耐えろ、頑張れ。
いや、爽やかな気分が、ね、舞い降りて参りました。煩悩が払われて、
なんかもう白いオーラまとってるから、なんとも言えないな
、はい。というわけで、本日のお題はですね、嘘、本当で言ってみたいと思います。まあ、エイプリルフールですのでね、午前中にはいろいろな、嘘ツイートとかですね、嘘ニュースとかいろいろと出てきたとは思います。
シャキーン、はい、
シャキーン、そんなわけでですね、今日のお題はそういった嘘のニュース、話題なんかを皆様に、教えてもらったりとかですね、まあ、今までついた嘘、今年ついた嘘、あと嘘のような本当の話から、うん、本当のような嘘の話まで、今年見つけた面白いものから昔あった面白いものなどなど、いろいろと募集してみたいと思います。私、
ちょっと聞いてもいい？
はい、なんでしょう、アリスさん。
もしかして金が舌についた瞬間にパーンって弾くようになっちゃってるの？
もちろん弾き飛びますよ、金は。
めちゃめちゃ弾いてるからさ。
めちゃめちゃ弾いてますよ。私はもはや金は通用してます。
そうなの。ちょっと僕も連続してやってみよう。なんか
アリスさんもお気づきになられましたか？
ええ、なんかすごい弾いてるからめっちゃ高速で。
私にもはやジョヤの鐘は通用します。さあ、そんなわけでですね、お
ーすさまじい。
まあ、大量に、ね、金を落とすと、金同士が打ち消し合って打ち消し合って、ね、落ちてくる前にカットンでいってしまいますが。
え、そうなの？
はい。
ちょっと、それは、引き捨てならないな。
落ちてくる前に、
ね。音しか聞こえない？
そう、音しか、空中でね、カットンでいってしまいますので、一個だけならね。
なるほど。二個はどうかな？
二個。
二個だったらいけるんじゃないかな？
まあまあまあまあまあ、いけるのかな。
三個はいけそうだな。
三個。
四個はちょっと無理そうな気がするけど、三個なら。
同じ文字を入力すると、今度は YouTube 君に弾かれてしまいますのでね。その辺は、
はいや、
気をつけていただければと思います。さあ、金が3つ。あ、3つは落ちてこなかった。一瞬だけ。あ、
ガーン。ガ
キン。
いや。いや、なんてことでしょ。怖い。
大量の金はどこかに吹っ飛んで、弾かれて、私のオーラに当てられて、弾かれて吹っ飛んでいってしまってるわけでございます。
HR さんが、なんか変態じゃなくてハートフルっていうのがちょっと。
ハートフルです。ハートフル。ハートフルの
意味、
ご存知ですか？つい消滅しておりますが、ハートフルの意味ってご存知ですか？
ね、ハートフル。
はい、
ハートフル、ね。思いやりに満ち溢れている。
優しさや愛情に満ち溢れている様子。心温まる様子。だったりしますね。まあ、こちらは一応和製英語だったりしますのでね。そう。
はぁ、あ。
はい。
HR さんがおかしくなっちゃったよ。
おかしくないですよ。綺麗な HR でございます。綺麗な HR。
綺麗な。
あ、
綺麗な。
あ、アリスさんの自止め。
シャルワン。
自止め
じゃないよ。
悲しめだよ。あ、悲しい。いや、
うん、
ひょっとしたら地止めとかがあると、私の煩悩が復活したりは、地止めが頭が。
地止めじゃないよ。
はい、ということで本日のお題、嘘か本当か、いろんなね、私も、今日の嘘要素をいろいろと仕入れてきましたのでね、皆さんもよかったらぜひぜひ嘘か本当か、嘘のような本当の話、本当のような嘘の話とかですね、はい、うちも綺麗になれ、椿ちゃんは可愛いと思い、あ、かわ、椿ちゃんはかわ、かわいい、かわいい、あ、あ、う、あ、俺の煩悩が、う、俺の頭、あ、あ、なんか頭が、あ、あ、
なんか反応してる、
椿ちゃんはかわ、いや、う、あ、頭が、う、
うん、頭が、
いや、
あ、なんか耐えたようだ。
まあ、あれですね、そう、手遅れになる前によ
し、
はい、
あと2時間頑張れって感じだな。
手遅れになる前に
手遅れになってみようか一回。
まあ綺麗なエチャルのまま。というわけで皆様の投稿いろいろと募集しておりますので、よかったら、コメントしてください。ところでアリスさん、
はい、
以前出てきたゴルチャルさんとどっちがいいですか？
ゴルチャルさん？
ゴルチャル。
ゴルチャルさんってなんだっけ？
あ、知らないですか？あの、ゴルゴエイチャルっていうのがいたんですけど。う
ん、え？線入ってるの？
ゴルゴの眉毛が、してるゴルゴエイチャルがいたりしたんですが。
あ、なんかうっすらと何か。
うっすらと覚えてる感じですね。はい。まあ、そんなこんなで、最初のコーナーに行ってみましょう。ジングルも流しつつ。レイブンズナイト。RNN ヘッドライン。RNN ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは先週1週間起こったちょっとしたニュースや話題なんかを皆様に紹介していくと同時に、昨今の話題なんかを紹介していくようなコーナーになってるんですが、今週はですね、いろんなエイプリルフールネタが、すでにいろいろと出てきてるのでですね、そういったものを紹介していくような、そんなコーナーにしたいと思います。さあ、ということで、アリスさんも何かエイプリルフールネタとか見つかりましたか？
いや、全然見つけてないよ。
全然見つけてない。
うん。ちょっと探してくるかな。
はい、お、いいですね、いいですね。まあ、エイプリルフールネタといえばですね、いろんなところ、いろんな方がですね、いろんなメーカー、いろんな方から、そういったものからですね、出てたりするんですが、まあ、そんな中ですね、まずは、我々に結構関係があるところから、行ってみたいと思います。
はい。はい、
アリスさん、オーディオインターフェースで、ヤマハの、ね、はい、オーディオインターフェース使ってるじゃないですか。
はい。
はい。AG01 か2か3か知らないんですけど。
3かな？
その、有名なヤマハのオーディオインターフェースが、
はい、
なんと、ぬいぐるみになりました。
え？え？え？
ヤマハのオーディオインターフェースのぬいぐるみでございます。
そうなの？
かわいいでしょ。ほら、見てください。ヤマハのオーディオインターフェースのぬいぐるみでございます。
おー、ぬいぐるみ、ちょっとかわいい。
はい。
え、これ売ってるの？
これはですね、エイプリルフールネタと思いきや、実は、はい、実在しております。
ちょっと欲しい。
はい。実は、ね、このヤマハの、オーディオインターフェースのぬいぐるみ、結構、 なんか今回のためだけじゃないんですけど、実際にですね、いくつか実在しておりまして、はい、こちらをちょっと見ていただければと思いますが、よっ、よっ、ほい。こんな感じでですね、かわいらしい。こちらは、
かわいい。ちょっとした存在感。
はい。ちなみにですね、よいしょ。
これアリスのだ、本当に。
ん？そう、アリスさんの。
同じ。
はい、ヤマハのオーディオインターフェースの、ぬいぐるみではございますが、こちらはですね、
メインボリュームが動きそう。
AG03 モコ、モコ X2 と書いて、いや、モコ、かける2と書いて、モコモコ、みたいな感じですね。
ちょっと可愛いんですけど。
ちなみにこちらはですね、どうやら、フェイダーが回りまして、フェイダーが動きまして、うん、ノブも回りまして、で、なんだっけ、ストリーミングアウトプットスイッチも動きます。
はい。あ、やっぱり？
これ実在しております。ね。はい、こちらは、
いや、かわいい。
そう、ヤマハのオーディオインターフェース風ぬいぐるみ。
ちょっとこれ欲しいな、かわいいな。
ストリーマー VTuber の皆様に大人気の AG シリーズがぬいぐるみ、ふわふわの筐体が皆様に安らぎを与えますっていうことで、
ああ安らぐな、これはかわいいな、
ね、お気に召したでしょう。
召した、欲しい。
いや
え、
いや一応ね、こちらは実在はしてるんですが、販売はされてないのかな。っ
ていうか、ね、マイクさせるんだ、すごいな。
させるようにはなってます。これはね、一応
かわいい、
CG とかではなくて、まあ、実際にその作ってもらったらしくてですね、
はい。
ね、ただ、販売とかはちょっと今見る限りされてなさそうですね。はい。実際に、マイクとかも、接続することができるって感じですね。嘘本当ってどんな意味？嘘本当ってどんな意味でしょう？まあ、嘘は嘘で、本当は本当な意味なのではないでしょうか。
なんかおかしいぞ。
ということで、これはね、
かわいいなぁ。なんか今回の、はい、エイプリルフールの、ネタをまとめた情報のページをちょっと今見てるんですけど。
はいはいはいはい、はい。
なんかすごいですね。たくさんあるんだね。
たくさんありますね。じゃあ、続いて、では、何でしたっけ、ないシリーズ行ってみましょうか。
ないシリーズ？
ないシリーズがございます。
うんうん。
はい。まずはこちら、マクドナルドさん公式から出た、エイプリルフールネタでございます。
はい。
はい。こちらはないシリーズその1、ベーコンポテトない。
え？
ベーコンポテトない。
ポテトない？
ベーコンポテトないです。
え、どういうこと？
はい、ベーコンポテトパイ、ご存知だとは思いますが、そのベーコンポテトパイの中身がありません。はい、わー、虚無が詰まっております。虚無が詰まっております。
何？
ベーコンポテトないでございます。中身が空っぽの、外のサクサクの衣だけのアイテムでございます。ちょっとこれは少し食べてみたくもありますけどね。
え、売ってるの？
いや、売ってないです。本日はエイプリルフールです。画像はイメージですって書かれて
る。そうか。そうなのか。
ベーコンポテトない。これないシリーズ。
ベーコンポテトない。
はい、ないシリーズ。でもこのサクサクの衣がね。
うん。
ちょっと
衣だけ食べてみたい。
食べてみたいし、中に何か入れて、
ね、この衣だけ
食べて、
そうそうそう、中に入れて食べる用の、
はい、
これ売ったら売れるんじゃないかな。
ベーコンポテト内ですね。
ポテト内。
ベーコンポテト内でございます。まあ、これ中に何入れて食べますか。ね、ウィンナー。
僕は、
はい。
僕はそうだな、まずスタンダードにいちごジャム入れて食べてみたい。
私は魚肉ソーセージ入れて食べてみたいですね。
あはは、いいですね。美味しそうですね。
まあ、でも、ベーコンポテト、ね。それはそれで、普段のベーコンポテトもとっても、美味しいですから、ね。ポテト、ポテトパイ買って中身抜いたら、でもその中身を抜くときに、やっぱり衣がしっとりしちゃうじゃないですか。内側がね。
そうだね。サクサクして味がついてない状態の。
はい。これを見る限り、内側もサクサクっぽいイメージなのでね。これ、ないシリーズの一つ目でございます。
ないシリーズってあるんだ。
ないシリーズ。はい。いや、私が勝手に言ってるだけですよ、ないシリーズってね。
ふふ。
では、もう一つ、ないシリーズ、行ってみたいと思います。
はい。はい。
はい。ないシリーズのその2、新発売、
はい。
ナイフォート。
ナイフォート、
はい。アルフォートが、なくなりました。
あ、待って。
心で感じる美味しさ、ナイフォートです。
あれ？これがアルフォートがナイフォートになるってことは、
はい、はい。
ベーコンポテト、
ないです。ベーコンポテト、
ない。あるっていうの普通。
いや、ベーコンポテトパイはベーコンポテトパイです。
あ、そうか。
そうそう。でも、ベーコンポテトがないので、ベーコンポテトないですね。
は
い、こちらは、アルフォートがなくなって、ナイフォートでございます。
これ空っぽなの？
心で感じる美味しさ。ゼログラムです。
ゼログラムだ。
はい。まあ画像はイメージです。ない。新発売、ナイフォートです。これはね、そのナイシリーズ第2弾ですね。本物のゼロカロリー。その通りでございます。本物のゼロカロリーでございます。
ゼログラム。
ゼログラムです。ゼログラムにゼロカロリー。いやー、素晴らしいね。これはダイエットにもね、ぴったりなアイテムかもしれませんね。はい。ということで、ナイシリーズを2つ、ベーコンポテトナイト、ナイフォート、紹介させていただきました。意外とね、なんかなくなる系のネタって結構あったりしますからね。面白かったりしますよね。さあ、まあ、こんな感じでですね、その皆様にも、なんかこんなおすすめの、こういったものがあったよっていうのがね、あったら教えてもらおうかなって思ったりしております。うん、まだまだね、満腹上がんない。まあ、お腹は膨らまないですね。お腹は膨らまないですけど。さあ、そういった感じでですね、では、いくつかまだ紹介していきたいと思いますが、まあ、アリスさん。
うん、
今年もさ、はい、夏とか暑くなりそうじゃないですか。
そうだな。
夏が暑くなると、やっぱり水分補給っていうのはね、大事だと思うんですよね。うん、水分補給。
そうだね。
次はね、あるもので行きたいと思います。水分補給っていうのはね、とても大事だと思いますが、まあ、
うん、
水分補給しようにも、量がさ、
うん、
少なかったりすると、ちょっとね、やっぱり大量のね、水分が必要になることっていうのが、やっぱ今後出てくると思うんですよ。
うん、
うん。はい。そこで、登場しました。サントリーさんの天然水、20リットルペットボトルでございます。暑い夏も安心のね、大量に水分補給ができる。サントリー天然水20リットルでございます。
いや、
はい。 握力どないなってんねんっていうね。これがあればね、まあ、今年の夏もね、熱中症にならずに乗り切れるのではないかなって思います。サントリーの天然水、20リットル20キロです。持ち歩くの大変すぎです。
片手で軽々と
飲んでね、口飲みしてますかね。
先生、
はい、何でしょう、アリスさん。
な
んでしょう、アリスさん。
なんかさ、
はい。
いろいろあるんだけどさ、
はい、はい。
サントリーがさ、泡好きに泡だけのサントリー泡ビールとか、
はい。
朝日飲料が磯の香りがぬーっと染み渡る国民的魚類飲料、三ツ矢サイダーマグロ味とか、
サントリーさんはね、毎年いろいろと、やらかしてくれますのでね、非常に楽しみな。
泡だけビールってどんなの？
非常に楽しみな会社ですね。いや、もう、ない次はもう、これはありまくりですよ。ありまくりでございます。
おう。
いやでは、次行ってみましょうかね。はい、では、続きまして、よいしょ。何がいいだろう？食べ物系、いきますか。
食べ物系でお願いします。
食べ物系。ではですね、20リットルの桃の天然水、はよ。まあ、桃天はね、いいかもしれません。いいかもしれませんね。はい。じゃあ続きまして、こちらはですね、裂けるチーズってあるじゃないですか。
うん。
裂けるチーズ。あれの、はい、最強バージョンが出ました。
ほう、どんな？
はい。こちら、裂けるチーズの、裂けるチーズの公式さんからのものでございます。超特大ボンバーサケチーでございます。はい、ボンバーサケチーが、超特大になって新発売、誰とシェアするってことでございます。サケチー、
いやーすごいな、
ね。こちらはですね、もともとその裂けるチーズの、ボンバーカッターっていうのを使ってですね、実際にその裂けるチーズをボンバーにすることできるんですが、
うん、
はい、こちらの超特大バージョンが発売されたという感じでございます。
いやー、あのさ、
はい、
ちょっとこのチーズとは関係ないんだけど、
はいはいはい、
このチーズを見てちょっとこれに似てるなって思ったんですけど、はい、ポーリッシュドリっていう、
何ポーリッシュドリ、ドリ、はい、
はい、ちょっとこれで画像を見てくださいよ。こんな感じかな、裂けすぎたチーズ。
鳥は鶏かな、
そうです、
ポーリッシュドリ。あ、ポーリッシュですね。ポーリッシュドリ。はい。アフロになってますね、これ。確かに。かわいい。
こんな感じかな。
かわいい。ボンバーサケチー。ね、
サケチ
ー。誰と、こんだけでかかったらね、食べ放題だと思いますよ。
ねえ。かわいいですね、このチーズ。
ね。まあ、ちなみにですね、こちらはですね、もともと裂けるチーズ、裂けチーっていうのはもちろんあるんですが、
うん、
それをですね、このボンバー風にカットする、ボンバーカッターがあるんですよ。
そうなの？
そう、雪印メグミルクさんから、裂けるチーズプレゼントキャンペーンということでですね、 ボンバーカッターというのがありまして、
ほうほうほうほう、
そう、あと最後まで切ると普通に、チーズ風になるんですが、途中で止めると、このようにそのボンバーカットにすることができるっていうね、イソギンチャ
ク、うん、
ですです。まあ、実際はね、さっき、ムキムキしながら、食べるような、チーズだったりしますよね。
ほんとだ。
あるでしょ、ボンバー
カット。うん、ある。
まあね、こちらはどうやらプレゼント限定ではございますので、正式に入手するっていうのは難しいかもしれませんが、まあまあまあ、やろうと思います。
メルカリでは売ってるぞ。
お、メルカリでは売られてますか。
うん。
はい。では、まあ、でかい、デカ物が来たの、デカ物がね、連続で来ましたが、だ今度は珍しいやつ、はい、行ってみたいと思います。
うん。うんうん。
かっこいいやつですね。まずは、あ、もう一つでかいシリーズがあった。でかいシリーズもう一ついきましょう。はい。こちらはですね、とっても、重たい。重量感があるアイテムでございます。はい。明治さんから、果汁グミでございます。果汁グミでございます。
一粒1キロぐらいある感じかな。
いやー、まあ、どれぐらいの重さかはわからないですけどね。果汁グミですね。重たそうですね、これほんと。地面にクレーターが出来上がっております。ぶどう果汁は 100% ではございますがね、どれぐらい重量があるのか、うん、とても気になるところではございます。
気になりますね。
果汁グミですね。まあ、この
ぶどう果汁100。
地面に突き刺さってるこの状況がどのようにして生まれたのかっていうのもものすごい気になるところではございますけどね。
刺さってたのか。
果汁グミでございます。
おー、
地面に突き刺さってクレーターができております。
本当だ。この中心に、なんか倒れてるクリリンを思い出したよ。
ヤムチャですね、それは。
あ、そうだ、ヤムチャだ。
ヤムチャですね。ヤムチャしやがって。
そうだった、そうだった。
はい。まあ、そんな、こんな、果汁グミ。まあ、これ重たいシリーズです。でかいシリーズ。
うんうんうんうん。
まあ、でかいシリーズね。うんうんうん、ねえ、まあ、これぐらいの重量があればね、食べ放題だと思いますが。まあそんなでかいシリーズの次は、かっこいいシリーズ行ってみましょう。
うん。
はい。まあ、うどん
シリーズ？
うどんでございます。花丸うどんさんが出した新メニューでございます。
うん。
はい。こちらは、さあ、抜きんでろ。かっけえうどんです。
かっけーうどん。
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 そう。なんとうどんのど真ん中に、どこかのモンスターがハンティングする、モンスターをハンティングするゲームで出たような肉が。
これ、売れるんじゃないの？
かっけーうどんでございます。
結構売れるよね、これきっと。
わかんないですけどね。
だって食べたいと思うもん。一回でいいから食べてみたい。
一回で見たら、ね、いいから食べてみたい。これ、小が401円、うん。これね、4月1日ですし、中が807円。これはわかんないですけど、大が2026円でございます。
大が。
かっけーうどん。いやー、いいですね。
かっけーです。
あ、これは、これはね、とてもかっけーかなと思うんですけどね。モンスターハンターとコラボしたりはしないんでしょうかね、このかっけーうどんではございますが。
モンハンコラボでうどん。で、モンハンにうどんが登場ってなるのかな？
まあまあもちろん登場するで。登場するでしょう。まあ今までもね、このモンハンシリーズには、このコラボしたアイテムが登場したりすることっていうのは、まあまあ、まあまあありましたから。
ポッキーしかわからない。
ポッキーもそうですし、あと、何でしたっけね。モンハン。あ、そう、モンハンの場合は、コラボした場合、その、料理として出てくるのではなく、うん、武器として登場することが多いですね。
うんうんうん、うん。
そう。はい、ウルトラ上手に、ウルトラ上手に、ね。今まででしたら、その、そうですね、モンハンコラボ、食べ物ってなんかあるんかな？まあ、実際にそのね、モンハン系のショップで、スシローなんかでもモンハンコラボあったらしいですね。はい、あるいは衣装とかお供の衣装とか、そうですよね。そう、モンハンの場合は、そっちもね、ポッキーは、あ、そう、ポッキーもそうですし、あとグリコのコラボで、なんだっけな、グリコのアイス。
アイス？
そう、グリコのアイスのね、ジャイアントコーンですね。
うん。
ジャイアントコーンも、コラボしたことがあったはずです、確か。お、ダーイ、エイチャルさん、アリスさん、こんばんは。裏で定点配信見てたら遅刻した。お、どなたの配信を見てたのでしょうかね。
泉
さん、こんばんは。今日は私、ハートフルバーチャルライバーこと、綺麗なエイチャルでございます。よろしくお願いします。
とっても見慣れない画面。
とっても綺麗なエイチャルでございます。私に、今日は除夜の鐘は聞きません。除夜の鐘は聞きません。課金
なんかね、
うん、はい、
このエイチャルさんを遠くでちょっと薄めをしてみるとですね、
はい、
眉毛がちょっと目に見えてくるんですよ。
眉毛が目に見えてくる、ほうほうほう、
うん、なんか微妙な顔になってきます。
ほうキモい言われてますね。いや、綺麗、爽やかでしょ、綺麗でしょ、綺麗な、
爽やかではないな、
綺麗な、エイチャルでございます。漫画肉を作ったのは何でしたっけ？あー、でも何でしたっけ、モンハンには漫画肉っぽい武器、グレートフルハムっていうのがあったりしますけどね。グレートフルハムっていう、
うんうん、
武器、漫画肉っぽい武器ですね。懐かしい。グレイトフルハム。
フロンティア？
いや、フロンティア以前にからあったんですね。グレイトフルハム。はい。あとは漫画肉の骨。ね。漫画肉。ああ、漫画肉は、を、ゴールデンウィーク限定で、
うん、
漫画肉、おー、はみ出る漫画肉、ね、5555円であったりすることがあったみたいですね。そう。大阪焼肉のホルモン双子さんってところが、
うん、
漫画肉の、もともと漫画肉をやってたんですが、それの 1.5 倍、はみ出る漫画肉っていうのを、売り出したみたいでございます。です、です。骨っぽい口に肉をつけたメニューですね。まあ、漫画肉を再現できる、骨、うん、アイテムがあるんですよね。
ふんふん。
そう、肉の塊にその、ね、骨を刺すだけで、漫画肉になるんですよね。うん、鋳造アルミ製の漫画肉の骨っていう、 アイテムがあります。はい、
いつでもマンガ肉が作れるんだ、ね、
そうそうそうそうそう、それを焼いた肉にぶっ刺すだけでマンガ肉になるっていう。マンガ肉の骨ピックっていうのが、ね、あるんですよね。マンガ肉の骨だけで検索したらアマゾンでも出てきますね、うん、有名でございます、マンガ肉の骨。
どれどれ、マンガ肉の骨、本当だ本当だ、
あの先っちょが蓋割れになってるやつですね。
どうしよう、ツバメ三条だって、は
い、ツバメ三条さんです。
やばいな。
そう、ツバメ三条さんがガチで開発したマンガ肉の骨でございます。これを刺すだけでね、どんなお肉もマンガ肉にっていうことでございます。
子供が喜びそうな、いや、ね、大人が喜びそうか。
こちらはあのシリコン樹脂でコーティングされてるって感じですね。その金属なんですよね。なんとなんと。
うんうんうん。
ですです。
うん。
で二枚本刺しで使えるようになんかあの合体させることもできるらしいですね。で白い色してますけど、
うん、
これはあのアルミ合金で作られてまして、それにシリコンでコーティングされてるって感じでございます、
うん、おー、なんかすごいな、
ね、角煮用の肉とかに刺すだけでマンガ肉になりますし、まあ、場合によっちゃあの何だっけ、トウモロコシとかに刺したりとかするとね、結構面白い、
うん、
あのデビューのところにですね、いろいろと何でしたっけ、いろんな写真が載って あります、デビューに。太めのね、でかいハムなんかに刺すとまさにマンガ肉になったりするみたいでございます、はい、まあ、これちっちゃい版も実はあったりするんです
よ。ライフの方が使い勝手は良さそうだけど。
そうですね、まあ、マンガ肉さはなくなるかもしれませんが、お弁当に入れたりするとね、
うん、
ちょっとね、
うん、
かもしれない。
なんかさ、
はい、
ウインナーに両端プチって刺したらなんかそれっぽくなんないかも。
うん、まあありますね。あのなんかデカめのハムとかに刺すとね、マンガ肉。
ああ、なるほど。うん、
はい、ということでですね、あ、つばきちゃんがお題に投稿ありがとうございます。そして肉っぽい口に肉をつけたメニュー。ああ、これはあれですね。先ほど紹介したやつですね。アニメのはじめ人間。ヤートルズの世界線のお肉、
うん、
らしいですね。漫画肉の元の初出が。
おお。
まあ、でもなんかあの、何でしたっけ、私のイメージだったら、あの、PC 原人とかに出てきたさ、あの、お肉のイメージが強かったりしますけどね。
ヤートルズかなぁ。
ヤートルズ。あ、これか、これか。あー、なるほどね。
うん。
マンガ肉。まあ、あの、原人シリーズとか昔のね、作品とかに、うん、そんなイメージがあったりします。はい。では、続いて、エイプリルフルネタ仕入れてきたやつ、次行ってみたいと思います。ということで、アリスさん。まあ昨今4月といえば入学卒業のシーズンじゃないですか。
はい、うん。
いや、あのガストでもですね、入社式とかが行われたみたいでございまして、
うん、
あの有名なね、ファミレスのあのチェーンのガストなんかではこの入社式が行われました。はい、こちらガストの入社式の様子でございます。 ガストの入社式の様子でございます。
ふんふんふん、
まさかの、まさかの画像はイメージ、あの猫ちゃんが、
あの猫ちゃん、
あの猫ちゃんが、
あの猫ちゃん、これは、はい、モンハン？
いや、違います。これ、料理を配膳してくれる猫型ロボットでございます。
あ、
猫ちゃん。
ガスト大変なことになってる。
ガストの入社式でございます。
うわ
ー。まあ、これは入社式
という。なんか可愛いな、これ。
入社式というよりもね、なんか、配備されたみたいな、そんなイメージはありますけどね。左上のね、左から2番目の方のね、顔がね、トイレを我慢してるのかな。はい、こんな、ガストの入社式で行われた、この猫ちゃん、配膳ロボットなんですが、実はこのこのロボットのスペック、とても優秀でございまして、はい、こちらもエイプリルフールネタではございますが、こちら、シャブ禅カスタムが行われてた、その、猫ちゃんではございますが、なんと、
うん。
とんでもない速度で、走行することができるらしいです。
何キロ？
新幹線ともためを張る速度で
。
本日は、エイプリルフールでございます。本日はエイプリルフールでございます。素晴らしい。時速312キロって、322キロってなってますけどね。はい。ということでですね、まあ、こんな感じのですね、猫ちゃんも、猫ちゃんは、実はハイスペックでして、まあ、いろんなところでね、うん、活躍してる場がございます。まあ、そんなね、何でしたっけ、地上、まあ、でもね、まだ地上を走ってますからね。まだ地上を走ってますから。まあ、宅配。まあまあまあ、ファミレスの中とかでしたらね、地上の中だけで十分だとは思いますが、まあそんなね、いろんなもの、宅配、デリバリー業界で、一つ革命が起こりました。はい。ドミノピザさんがですね、世界各国のピザをいつでも、どこでもっていうことで、ワールドデリバリーみたいな感じでですね、空飛ぶドローンバイクに乗って、ピザを運んできてくれるという。ワールドデリバリーね、まあ、時代はやはり空なのかなという感じではございますけどね。こんな配信業界というか、配達にもね、いろいろと革命が、うん、まあ海外ではすでにドローンを使った配達とかもね、すで、
うん、
に実装されたりしてるので、まあ、今後ね、うん、こういったのもね。出てくる、今後は出てくるかもしれません。はい。ということで、私が調べ上げた、エイプリルフルネタ、最後を飾るのは、やはり、こちらでございましょう。因縁の対決が、ついに、決着がつく、かもしれません。ということで、こちら、
じ
ゃん、劇場版、キノコの山バーサスタケノコの里ついに決着がつくとき、その先には何が待っているのか。
何も待ってないよ。
はい、こんばんは、左は誰ですか、見覚えのない顔。いや、私、煩悩がなくなりまして、ハートフルバーチャルライバーとなりました、綺麗なエイチャルでございます。ハートフルバーチャルライバーでございます。煩悩が払われてしまいました、綺麗になりましたということで、キノコタケノコ戦争にもね、ついに決着がつきそうな時代。あ、煩悩キュピー 除夜の鐘も聞かないね。ということでございます。そうなんですよね。その除夜の鐘によるね、煩悩のが払われてしまいまして、こういうことでございます。こういうおめでとう、ありがとうございます。ありがとうございます。
いいのかな、おめでとうで。
除夜の鐘による煩悩が払われて、綺麗なエイチャルになりました。まあ、煩悩がね、復活すれば、私、復活する、いつものエイチャルに戻る可能性はございますが、まだ煩悩が足ります。まだ煩悩が足ります。さあ、ということでですね、そう、煩悩が払われた私は、とても綺麗になりました。ね、その、ランランと輝く大きな瞳、ね、ちょっと爽やかな感じ。
ランランなのそれ。
ランランと輝く、いつもより目が、3倍は太くなっております。いつもより目が3倍も大きくなっております。はい。ということで、
いつもの HR さんじゃない。
いつもの、これではございますね。決着がついたらどうなるんですか？からの、知らないのか？次の戦いが始まるということですね。
おや？
勝った方が人類の敵になる。椿ちゃんが、あんなところにアイスをペロペロしてる可愛い椿ちゃんが、うわ、なんだと、ガタッ、あ、ちょっと、あ、煩悩が、煩悩が、頭が、煩悩が、
いや、まだ大丈夫なはずだ。まだ大丈夫なはずだ。
頭が、ちょっと目が、ちょっと目が細くなってきた。あ、ちょっと目が細くなってきた。いや、まだ大丈夫。まだ大丈夫でございます。まだ、煩悩は。
なんか目が変だぞ。
ちょっと目が、
何これ、
ちょっと目が細くなりだしてました。危ない。
危なかった。
危なかった。はい、ということで、ハートフルバーチャルライバーではございますが、まだ煩悩は、ね、払われて、まだ煩悩は払われて、煩悩が足りない、綺麗なエイちゃんのままでございます。はい、ということで、今日のエイプリルフールネタ、はい、紹介コーナーでございました。RNN のヘッドラインでした。
うん。
では、後半戦に突入する前に、ジングル鳴らしておきましょう。よかったら皆さん、ご一緒に、レイブンズナイトコール、よろしくお願いいたします。
レイブンズナイト。
お題のコーナーで。後半戦に突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、煩悩が払われました。変態バーチャルライバー、改めハートフルバーチャルライバー、綺麗なエイチャルです。
ちょっと耐えきれそうにないアリセラビムで。
後半戦もこの二人でお送りしたいと思います。あ、インガナスメさん、こんばんは、こんばんは。
いらっしゃいません。
泉さん、レイブンズナイト、ありがとうございます。さくらさん、レイブンズナイト、ウニテンテンじゃないんだよな、レイブンズナイトなんですよね。つばきちゃん、レイブンズナイト、内藤さんって誰です？ 銀河夏目さんいらっしゃいませ、眉毛が濃いですね。眉毛だけじゃないですよ、見てください、この爽やかそうな煩悩が
爽やかなのか、
晴れ晴れした、
それ爽やかなのか、
爽やかそうな、ね、眉毛も動きますよ。
眉毛も動くってあんまり、
これね、眉毛はですねあのリアルの眉毛を頑張って動かさないと動かないんですよ。
うん、あ、そうだよね。
そう、リアルの眉毛は頑張って上げたり上げたり下げたり、はい、エイチャル君綺麗だな、ありがとうございます、綺麗、あ、そんなアリちゃんに、アリちゃんにね、あの綺麗って言って言われるとこうちょっとときめいてしまう、あ、煩悩が、あ、煩悩が、煩悩が、
あ、自ら苦しめていくスタイル、
目がちょっと細くなって、あ、煩悩が、あ、
また目が細くなっちゃったの、
危ない、アリちゃんに可愛いって言われるとちょっとときめいて、あ、煩悩が、煩悩が、はい、ということで、今日の
いつ戻るんだろう。
いつ、ね。
今日戻らないのかも。
可愛いって言ってないよ。いや、アリちゃんが可愛いです。可愛いアリちゃんに綺麗って言われるとね、可愛いでアリちゃんに綺麗って言われるとちょっとときめき、煩悩が、あ、ハートがいっぱい降ってくる、あ、煩悩が、はい、ということでですね、ということでございます。煩悩が、ちょっと煩悩ゲージが溜まっていくとですね、私、ひょっとしたら、まあ、いつものね、HR に戻る可能性はございます。綺麗な HR でございます。さあ、ということで、後半戦のお題のコーナー。今日は、嘘、本当でございます。まあ、エイプリルフールなのでね、嘘のような本当の話から、本当のような嘘の話、うん。今年ついた嘘ネタとかですね、今までついた嘘とか、今年見つけた面白いネタから、昔あった面白かったものなどなど、いろいろと募集したいと思います。はい。ということで、嘘のような本当の話していいですか？はい。
どうぞ。
レイブンズナイトは、なんと今年で、20周年になります。嘘のような本当の話。20周年ですよ。
20周年ってすごすぎるね。
20周年。まあ、あの有名なキズナアイさんなんかが今年で9周年らしいですけど。
おー、僕たちの方が先輩ですね。
いや、まあ、VTuber としては、アイさんの方が先輩でしょうけどね。
まあそうですけど、
我々はもともとその何でしたっけ、 VTuber ではなくてね、ラジオの MC として活動しておりましたから、は
い、確かにそうですが、
レイブンズナイトはなんと今年で20周年でございます。
いや、すごいです。
アリスちゃんは12って書かれてますけど、
うん、
そこに
エルフ年齢の12歳だからね、
エルフ年齢の12歳ですからね、勘のいいなんたらは嫌いだよ。勘の、はい、エルフレンネの12歳でございます。まあ、そんなわけでですね、今日のお題は嘘、本当で言ってみたいと思います。皆様の嘘のような本当の話から、本当のような嘘の話とかですね、まあ、投稿する場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ出てくるレイブンズナイト掲示板っていうのがございますので、まあ、そちらに書いていただくか、またはマシュマロで投稿していただくか、それらで投稿していただくと100分図が送られます。でそれとは別にですね、コメントなんかでもですね、コメントの中にお題と、キーワードを打って投稿していただくと、一応ね、読み飛ばしなくいけると思いますのでね、まあ、よかったら、ぜひぜひコメントでも投稿してください。コメントの投稿の場合はですね、掲示板やマシュマロの100分図と違って、その分の半分の50分図が送られます。で2回目の投稿はですね、さらにそこから半分になりますのでね、はい、アリちゃんが実は私日本で住んでますよ、それ 本当の話どっち、ものすごい気になる。
多分本当だと僕は思う。
アリちゃん、あの海外在住の方のイメージなんですけどね、私いろんな、お国の言葉を喋れるんですが、日本に住んでるの
かな。そっか、いろんな。
そうそうそうそうそうそうそう。
え、何カ国語ぐらい？
確かアリちゃんの配信だと、ちょっと待ってね。
よくそんな情報を得てますね。
いや、そのアリちゃんの配信は私ちょくちょく見に行ってますから、ね、うん、嘘だそうです。嘘らしいです。そう、だから日本在住じゃないはずなんですけどね。ね。
ほうほうほうほうほう。
はい。で、確か、何でしたっけ、アリちゃんの、配信ところに、なんか書いてたりしてるんですよね。何が、何、どれだけ喋れるかみたいなのを、確かね、どこだったかな。うん。ちょっと今ちょろっと、
うん。
見に行ってたりしておりますが、イングリッシュ、インドネシア、うん、で、日本語が少しって書いてます。
すごいね。
に、ですです。トリリンガル。はい。トリリンガルですね。イングリッシュ、インドネシア、日本語でございます。ですです。まあ、あのね、昔、このアリちゃんともですね、別の方の配信でコラボしたことはあります。
ほうほうほうほう。
別の方の配信枠でね、一緒におしゃべりしたことはあったりしますが、まあ、そんなこんなでですね、なんだったっけ、思い出せねえ。あれだ。今日のお題に対する投稿とか、そういったものも含めてですね、読んでいきたいなと思っております。それよりもアリスさんはなんか、
うん、
嘘のような本当の話とか本当のような嘘の話とかなんかあったりしますか？
そうだなぁ、はい、僕あんまり嘘がないからさ、
正直に生きてるんですね。綺麗なアリスさんです
か？じゃあそれもどうかと思うんだけど、
綺麗なアリスさんも白いオーラまとっときますか？
いや、いいです。
いいよ、
僕はいいです。
あ、いいですか、いいですか。
普通のアリスでいいです、僕は。うん。そうだなぁ、なんかさ。
はい、はい。
ね、そうだなぁ。なんかあったんだけどな、話すことがあったんだけどな、ちょっと思い出すまで待ってて。
例えばその、何でしたっけ、このね、レイブンズナイトが始まった、うん、このゲーム、レイブンズナイトが始まったきっかけの、大公開時代オンラインってゲームなんですが、
うん、
こちらが、ついこの間、21周年を迎えました。
え、すごいね。じゃあ、大公開時代が始まってから1年後に HR さん放送始めたんだ。
大体、そんな感じですね。
ひょー。
大公開時代オンラインが Windows 版は2005年の3月16日配信開始でございます。なので、なんと21周年。3月16日で21周年でございます。
すごいね、すごいね。
そうなんですよね。まあ、長年続いてるゲームではございますけど、まあ、それよりもね、古いね、うん、確か信長の野望オンライン、
うん、
あれなんかは信長の野望オンラインなんかは2003年です。
うん、
2003年から始まってて、なんとこれちらはプレステ2からなんですよね。
え、プレステだったの？
もともとはプレステ2が2003年からスタートだったんですが、まあ、こちらはプレステ2は2014年で一旦終わってるんですよ。で、プレステ3版も2010年からスタートして2021年で終わってるんですが、
うん。
はい。で、現在は、Windows 版とプレステ4版ですね。プレステ4版が、現在やってる感じではございます。うん。です。まあ、こちらですね、本当に、何でしたっけ、昔から、信長の野望オンラインも、かなり昔からね、
うん、
やってる感じでございます。うんうん、大航海時オンラインよりは先でございます。まあでもそういう意味では、ね、長年続いてる、何でしたっけ、長年続いてる、その、オンライン RPG といえばね、ウルティマオンラインなんかは、
うん、うん、うん。
1997年、発売ですよ。
やばいね。やばいね。
いや、その当時から MMORPG があったっていうのはすごいなって、思い
ます
ね。
まだやってるんだっけ？
まだやってますよ、ウルティマオンラインは。
ちょえー。
はい。まだやってるはず、確か。で、今は確か無料でプレイできるんでしたよね。
あ、そっか。
そうなんですよね。なので、その、ね、嘘のような話、本当の話なんですが、1997年に MMORPG が存在していたっていう、すごい時代だと思いますね。
考えた人、天才だね。
天才だと思いますよ。ね。はい。では、来ている投稿とかを読んでいきたいと思います。まずは、地点師ケルビンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、さて、気温が不安定で、冬物をしまうにしまえないケルビンです。こんばんは、どうもこんばんは。
こんばんはです。
さて、お題としましては、太平洋戦争の時、日本軍は中国で偽札を大量に刷っていた。目的としては偽札を流通させることにより、貨幣の信用をなくし経済を崩壊させることだった。そして偽札の出来栄えは本物を見比べても区別がつかないほど精巧な出来で、さすが日本、ものづくりには妥協しない。しかし、すでに中国経済を崩壊していたり、貨幣価値が下がりお金の供給が足りない状態だったので、中国政府は黙認。本物として流通させていたそうです。
なんていうことでしょう。
結局、日本は、日本のやったことは、中国の代わりにお札を刷ってあげただけで終わったそうです。
辛い、はい。すごい、そんなことがあったんだ。日本ってすごいな。
はあ、ははあ、ということで、もう一つがですね、イラン・イラク戦争時、はい、
うん、
とにかく大量に戦車を揃えるべく、中国製の戦車を大量に購入したイラン。しかし故障率が高く、小型の地雷でキャタピラが切断されるなど、戦場での耐久性に少なからず問題があり、かなりの数が戦場に遺棄された。そしてとある武器商人がその遺棄された戦車を回収し、修理し、塗装し直して特化品として売り出した。この特化品を最も多く購入したのはイランだった。つまり同じ戦車を二度買ったということ。
おお、
なんというね、同じ、なんかあれですね、その特化品を、
うん、
ね、あの色塗り直されただけのね、あの回収されたその辺に捨てられたゴミをもう一回買わされるっていう、悲しい。
つらい、
まあね。でもまあまあまあ修理されたと思う。修理費を払ったと思ったら、まあまあまあって感じなのかな、うん、って感じですね。はい。そして、 アメリカの初代大統領ジョージ・ワシントンの逸話に桜の木の話があるが、これは史実ではなく、メイソン・ロック・ウィームズという牧師が子供の教育、過去道徳のために創作したものだそうです。ほうほうほう、この、桜の木の話っていうのが知らないんですけどね。当時のアメリカには、桜の木はなく、1912年に、当時の東京市長、尾崎幸雄氏からワシントン DC への日米友好の証として桜の木が贈られるまで、アメリカには桜の木はなかったそうです。また、龍馬教皇曰く、メイソン・ロック・ウィームズという名前の聖職者は過去に存在した記録がないそうだ。どれが本当なんだろうね。昨今は半袖で過ごせるくらい暖かかったのに、今日はトレーナーを着ないと過ごせない状態に、気温安定してくれっていうことね。なるほど。だからジョージ・ワシントンの逸話、桜の木の逸話自体がそれは史実ではなかったんで、うん、それをさらに、それはあのメイソン・ロック・ウィームズという牧師が、創作したものって言われてたんですが、そのメイソン・ロック・ウィームズ氏自体が、存在した記憶がないっていうね、何が本当で何が嘘かわからないっていうような、そんな状況らしいですね。
はぁ、
この逸話というのを知りたいな。
どういう逸話なんでしょうね。ジョージ・ワシントンの桜の木の逸話。
うん、
ちょっと、調べてみましょう。
うん。
これがジョージ・ワシントンの、正直者エピソードだそうですね。
うんうん、
僕が斧で桜の木を刈りました。はい。これは、逸話どんなもの、ですね。これは、こちらはですね、幼少期の彼が父の愛する桜を斧で切り倒し、それを正直に告白して、許される。まあ、逆に褒められる。という、誠実さと勇気を教える、嘘をついてはいけない、嘘をつけない、という物語らしいですね。
うん、うん、うん、うん、うん、うん。
だそうです。まあ、物語のあらすじとしては、幼少期のジョージ・ワシントンさんが、新しい斧の切れ味を試したくて、自宅の庭にある小さな桜の木を切り倒してしまったそうです。で、父親が激怒して犯人を探した際、彼は、嘘はつけない、僕がやりましたと正直に打ち明けるということでございます。で、まあそれに対して、その父親は怒るどころか、お前の正直な告白は千本の桜の木よりも価値があると、その正直さを深く称賛したっていうことでございます。
ま
あそんな、ね、嘘を、嘘をつかずに、ちゃんとね、正直に告白するのはいいことですよ的な道徳のね、授業でも使われているような話ではありますが、そもそも、うんうん、そのジョージ・ワシントンさんが幼少期の頃に桜の木はなかったらしいんですね。はい。で、このエピソードを、まあ、道徳の授業のために、メイソン・ロック・ウィームズさんっていう牧師が、想像したものなんで、だっていう話が、伝わってるんですが、
その作者が、
作者自体も、存在していないという。
なんかすごいね。誰が作ったんだろうね。
本当ですね。
なんかそういうのを歴史に残せたら面白そうだな。
まあでも、今日この掲示板に書かれている話自体が本当かどうかも悩ましいところではございますけど。
うん。
まあでもどれも面白い話ですよね。まあ実際に、
うん。
実際にまああのケルビムさんのお話だと実際にあった話なので、本当のような、じゃあ嘘のような本当の話かなっていう感じで思いますけどね。はい。そしてですね、続きまして、サンミシェルさん、バジトンブーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ニュースを見ていくらエイプリルフールでも限度があると思ったサンミシェルです。 ガソリンスタンドで車にガソリンと軽油を間違えて入れられて嘘だろってなったことがある人いますか？これね、軽油と間違えるっていうか、その軽自動車だから軽油を入れると勘違いしてて、あの店員さんと揉めまくるっていう話を聞いたことがありますね。
へ
え。はい。
うちの車軽なんですよって。
そうそうそうそうそう。ね。なんで高い、ガソリンを入れようとするんですかみたいなね。はい。
むちゃくちゃだな。
そう。でも実際にね、そういったトラブルがあると思います。一応ですね、だから今、昨今の自動車には、なんだったっけ、蓋を開けるところにレギュラーって書かれてたりするんですよ、ちゃんと。
あ、なるほど。
はい。
勘違いしないように。
そう、レギュラーってね。と、こちらはですね、どうやら、軽自動車に軽油を入れられるっていうね、ということでございます。これね、なぜかね、はい。一応その軽自動車に軽油を入れたらどうなるかって言ったら、まあ、エンジンはかからなかったり、またすぐ止まったりとか、まあ、動いたりすることもあるらしいですよ。
おそうなの？
はい。
完全にダメかと思ったら、
燃焼不良とかによってその汚れや詰まりとかが発生しまして、ね、エンジンが動かなくなったり、排ガスの浄化装置が触媒に大ダメージ食らったりとかですね。
そりゃそうだよね。
そう。まあ、少しぐらいなら大丈夫ではと思われるかもしれませんが、少量の子にでもエンジンに不祥が起こるらしいです。はい。万が一、軽油を入れてしまったら、エンジンを作動させないことです。まあ、その後、事実を伝えて、吸い出しや洗浄を行ってもらってですね。まあ、場合によっては、レッカーやロード
サービス。大変だ。
ですね。を使ったりって感じでございます。はい。これはね、本当に、もし、ね、軽自動車に間違えて軽油を突っ込んで走行しようものなら、燃料ポンプの交換が最低3万から10万円、インジェクターの交換が最低2万から10万円、そして添加部品の交換が1万から3万円、そして触媒の交換で10万から20万以上かかるらしいです。ちなみに総額では5万から30万円ほど、どれぐらい走ったかによって、とか、壊れ具合によって変わるので、それぐらいかかります。
ダメージすごい。
はい。です。なのでね、皆さん絶対軽自動車には、でも、本当に軽自動車なのに、なんでガソリン入れようと、高いガソリン入れようとしてんねんみたいな感じで、喧嘩になることもあるらしいです。で、嘘だろってなったことがある人いますか？あと、ファックス番号を間違えていることに、ボタンを押した後に気づいてマジかよってなったことある人います。ファックス番号を間違え怖いよね。
あれね。
全く関係
ない。
はい。
そう、どっかの企業さんがさ、番号間違えてうちにファックス送ってきてさ。
はいはいはい。
で、なんだろうこれと思ってさ、電話かけてさ、
はい、
止めてくださいって言ったのね。
はいはいはい。
で、わかりましたって言ったけど、うん、その後ももう自動で一生懸命送ろうとしてくるのもう。
はあ、はあはあ、なんかあれですよね、
止まらないよって。
電話を出たら、ピーガーピーって言うんです
よ、ね。そう、ピーガー
まあ、でもあれですよね。これね、ファックスが受け取れる状況で、何でしたっけ、怖いのが、機密情報とかそういったものが載ってたりした場合には、ほんと怖いですよね。
うん。
そう、なんか昔ね、行ってた会社で、その、いわゆるその、
うん、
盗難被害っていうか、まあ、万引き系の被害にあった時に、まあ、そういった何、どんな情報かっていうのを、その、まあ、警察の方とお話ししてた時に、その、ファックスで送ってくださいってことがあるんですよ。
うん。
警察の方ってそのメールとかではなく、ファックスで送ってくれっていうパターンが非常に多いんですよね。だそういった時に、その番号を間違えなく送るためが怖いなーっていうことがよくあったって感じでございます。ちなみに、これ何でしたっけ、嘘か本当か豆知識ではございますけど、警察署の番号の下4桁のうちの3桁は110になってるんですよ。
うんうんうんうんうん。
知ってますこれ。
なんか知ってるかもしれない。
ね。下3桁は、何でしたっけ、電話番号の1万3桁は、110が多いみたいです。
うん、
はい。
おー。
ちなみにさらに警察署や警察本部の代表番号としては0110が使用されることが多いみたいです。まあ、こちらはですね、一般的にはあるんですが、まあ、これはですね、ただこの番号を偽装した特殊詐欺、まあ、国際電話から始まる番号なのが急増しているため、まあ、不審な電話の場合は気をつけてくださいっていう感じでございますよね。まあ、末尾に0110と書かれてても、警察じゃない可能性もありますが、ありますので気をつけてくださいって感じではございます。はい。で、続きが、大怪我をして、でも頭は冷静で痛みよりも先に、うわーっていう驚きが先に来た経験したことありますか？皆様は冗談のようなトラブルに巻き込まれたことはありますか？それって、っていうことです。いや、私
冗談のような、
何でしたっけ、バイクでこけた時、怪我したじゃないですか。結構な怪我したんですが、あの時は、何でしたっけ？何しか、接触事故じゃなかったんで、非接触の事故だったんで、相手の車に逃げられないことと、救急車を呼ぶことと、警察に連絡することを、なんとかやらないといけないっていうことを、ものすごい冷静に働きました。
すごいな。
そう。だって逃げられたら終わりでしょ？いい接触してないんですから。ね。証拠ない言われて終わっちゃいますから。だから、いかに、相手を引き止めて、で、何でしたっけ？警察、その相手がいる間に警察に来てもらうっていうことに、注力しました。
すごいな。そこまで僕頭回んないよ、きっと。
なんかもうめっちゃ怪我して、上着の服を脱いで、シャツを脱いで、そのシャツで、血がダラダラ流れてるところをこう、縛って、止血した状態で、
も
う
ヨロヨロ。なんかどっかのって、ドラマみたい。
ね、ヨロヨロになりながら、向こうが大丈夫ですかって言ってて、あ、まあまあ、大丈夫です。警察にも連絡しましたし、これまあ、接触してないんでね、まあ、保険屋が多分何とかしてくれると思いますし、みたいな感じでね。私が、まあ、こけただけですから、まあちょっとね、警察が来るまでちょっと待っといてもらえますか、みたいな感じでさ。
うわ
ぁ。で、救急車も呼んだんで、みたいな感じでね。まあ、当たってないんで、そちらには何も、まあ、特に何もならないと思いますけど、みたいな感じでさ。でも、それで逃げられ
た。でも、結果的に、どうだったんだっけ、
はい、結果的に、何でしたっけ、まあまあまあ、一応、事故状況とか、ね、警察さんで、その、状況を残してくれた、残したので、その状況の、まあ、資料とか証拠とかを持って、自賠責保険、うんうん、向こうのね、保険は一切相手してくれなかったんですよ。
ほう。
当たってないんで、みたいな。で、しゃあないからもう自分で、自賠責保険のところに、自分で申請とかいろいろして、治療費と、休業手当と慰謝料を、払ってもらいました。
へぇ、すごい、すごい。
ですです。まあ、
でも自分でやるの大変だね。
そうそうそう。で、まあ、もちろん向こうもね、なんか、まあ、接触してないですし、かといって、ね、向こうにその警察からお咎めが行ったりすると、 まあ、それはそれで、ね、向こうの人とトラブルになったら嫌やから、なんか訴えますか、訴えるというか、あれしますかみたいなこと言われただけど、まあまあ、それは別にいいよ、みたいな感じで。向こうは、まあ、特に罰金とかそういったのはなかったっぽいです。
うん。
で、私も一応、まあ、怪我はしましたけど、治療費とかそういったものは、しっかりともらえましたし、まあまあまあ、いいんじゃないの、うん、みたいな感じの、そんな感じでございます。大変だったんですけどね、めっちゃ。はい、だって警察まで行って、資料取り寄せたりとか、ね、そういったものをめっちゃやりましたから。そう。だからまあ、でも何しかこけて起き上がった後に、ね、向こう、接触してないから向こうに逃げられたら、ね、単独事故として取られてたら保険も降りないですからね。
うん、うん。
単独事故として処理されたら保険も何も降りないですから。
これは、ちゃんとなんか協力してくれる人いなかったの？
いや、向こうが止まってくれましたから大丈夫でしたけどね。
ああ、なるほどね。
で、まあ、向こうからしたら、もう、接触もしてないですし、みたいな感じで、もう、みたいな感じ。ね。保険屋さん相手してくれなかったですし、みたいな。一応、自賠責で、やったらね、自賠責保険は出るかもしれませんみたいなことを言われてって感じではございますけどね。
うん。
うん、まあ、大変でしたよ。
うん。
そう、非接触事故っていうのは本当大変ですよ。マジで。だってあれ、本当に車が飛び出してきて俺が避けてこけて、でもその車が、俺を気にかけずに、逃げられたら、
うん、そのままね。
逃げられたら俺がただ単に、ソロでこけただけの、うん、なりますからね。で、何でしたっけ、うん、あれもないですからね。証拠も何もないですからね。
うん、
やっぱちゃんと警察、
まあ、そう言われたら、
そう。
僕もさ、
う
ん、あれなの、横断歩道を渡ってた時に、うん、曲がってきた白い車がね、
はい。
なんか、ちょっとお姉さんが乗ってたんだけど、
はいはいはい、
全然不注意だったの、曲がってくるの、はい、僕がわかんなく、はいはいはい、僕が見えなかったらしくて。
はい、
で、僕も、車が、当たったんですよね。
あ、当たったんですか？
当たったっていうか、押されたっていうか、
完全な人身事故ですね、それ。
いきなり、
うん、
いきなりこう、ブレーキをかけて、僕もびっくりして、避けたんですけど、はい、それでもちょっと、こう、ぶつかったまではいかないけど、はい、のしってなったんですよ。
はいはいはい。
そしたらお姉さん気づいてびっくりした顔した後に、
はい、
片手でごめんなさいごめんなさいごめんなさいってことをやって、
はい、
ビュワーって言っちゃってちょっとびっくりしたんだけど、
はい、
なんか、一歩間違えてたら僕、車の、とりあえず、なんだ、ボンネットの上に多分乗ってたと思うんだけどさ、
はい、
乗っとけばよかったって思ったの、僕。
いや、それ完全な引き逃げですね、それ。完全な引き逃げ。
やだな、もう。
はい、完全な引き逃げです。引き逃げです。
それ引き逃げか、やばいな。
それは。ね、なのでね、それは警察案件でございます、普通に。
なんてことだよ。
はい。怪我、ちょっとでも怪我してたら、ね、
怪我してなかったからな。
まあ、でも自転車に傷がついたりすると、もうそうですし、ね。
うん。
まあ、怪我してなかったら。
自転車は乗ってなかったからな。
ああ、そっか、人で。それ完全な人身事故ですね、それ。
くそー。
完全な人身
事故。惜しいことしたな。
事故でございます。
当たり屋のように、うわーってやっとけばよかった。
まあでも、とっさになるとなかなかできないですからね。いやでもあの時の俺は褒めてやりたいでございますが、シャツ、
うんね、
上着を抜いて、腕縛って。まあその時に経過を見せて、縛らせるの手伝わせましたけどね、その人に。運転した同時に。
うんうんうんうん。
まあさすがに怪我してるから、ね、逃げられはしなかったですけど、ね。
うん。
はい、ということで、コメント来てるやつを読んでいきたいと思います。はい、では、まずは、バイソンブさんには今100分ずつお渡しします。
うん、
じゃあ、続きましてコメントで椿ちゃんから来てるやつ読んでいきたいと思います。
はい
はい、なぜかうち人気あるねんな。いや、まあそれはそうでしょ、椿ちゃん可愛いですか。煩悩が頭が、
こんなに好き放題、大丈夫だった？
好き放題して言いたいことをがっつり言うのに、いや好き放題してる姿が可愛らしく、煩悩が、自分で理由はわからんのよな。なんないんだよ。いくら考えてもわからん。あんまり好かれないようなキャラにしてるはずなのに。いや、その好かれないようなキャラにしてるのが、このね、子猫がこう、シャーってやってる風に見えて可愛らしい。煩悩が、煩悩が、
なんか楽しんでますね。
綺麗なエイチャルでございます。すっきり、すっきりでございます。
なら
いやー、ね、綺麗に、今日も綺麗にやっていきたいと思います。ね。ムフフという言葉、ムフフとかグヘーという言葉は、私の辞書にはもう存在しないんです。
なるほど。なんか、いきなり、綺麗なエイチャルにまた、もう帰り咲いたぞ。
いや。
今ちょっと忘れてたのに。
煩悩を脱ぎ捨てるとはこんなにも体が軽い。さあ、ということで、次行ってみたいと思います。はい、つばきちゃんには50分ずつ送っときたいと思います。つばきちゃんの子。はい。つばきちゃんに50分ずつプレゼント for you。じゃあ、続いて、元囚人さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、こちらはちょっと2つの投稿に。はい、これ止まってるんだ。続きがあるのか。ごめんなさい。続きの方が、あれだ。どれだろう。ちょっと待ってね。お題って書いてるやつが、ね、一つ目、去る3月27日、仕事が休みで夕方の地方のローカルニュースを見ていました。すると、私の会社の名前が出てきたので、なんだろうと思って見ていると、どうやら、企業助成金を市から不正に受け取っていた。ことにより市が事業許可の剥奪をしたとのこと、なんと嘘ーんと思ってネットで調べてみると、4月いっぱいで、270名全員解雇とのこと。マジかと、思って次の日会社に行ってみると、上層部は頭を下げ続け、従業員は怒号の嵐。私は有給を大量に保有していたので、その日以降は会社に行っていません。翌日、速達で貴殿を解雇しますとの、郵便が届きました。やっと安定した生活が始まったと思った矢先、新たな波乱の人生が始まりました。どうしましょうって感じです。わ、これはどう、嘘という嘘のような本当の話ですかね、これは。いや、これはどっちだ、本当の話臭い気ですけどね。はぁ、助成金を不正に受け取って、ね、事業許可を剥奪っていうニュース、ローカルニュースでテレビにまで出るっていうのは強烈ですね、これ。本当の話だそうですね。はぁ、
いや、怖ぁ。
では、続きまして、もう一つ、行ってみたいと思います。いや、これはでもね、まあ、社員の方には何の落ち度もないですからね。はい、では続いて、メッセージ、シモン、あ、そうや、元囚人さんに、50分ずつお渡ししておきたいと思います。 じゃあ続いて、篠森隆さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当？4月1日に C2 さん重大発表しないでくれ。エイプリルフールなのか分かんなくなるということでございます。はい、C2 期間っていう、カンコレ、関西コレクションの運営があるんですが、
うん、
毎年、エイプリルフールに重大発表を、ぶっこんできます。しかも、大概本当のことです。
わーい。
はい。いやー、マジでね、今までね、4月1日に発表、嘘のような、発表があったのがね、今年は何があったんでしょう。はい。
何があったの？
今年は。今年は4月1日になんか やらかしてたんですかね。ちょっと確認していきたいと思います。
やらかした。
まずはその何でしたっけ、北上さんの北上の新しい改装解散とか、あとこれですね、うん、C2 機関自動車部の活動や新たなカゴメさんとのコラボ、カゴメですね、新たな旅のコラボ、有名アイドルグループと何か新たなコラボの可能性など様々な、情報をお伝えしたいと思いますが、今日はこれだけということで、新日本海フェリーとの公式コラボが決定だそうです。
海フェリー、
おいおいおいおいおいみたいな感じですね。あとですね、カンコレコラボとして、弓張りの丘ホテルとか、佐世保ワシントンホテル。
弓張りって夕張りのこと？
夕張りか？いや、じゃ弓張り、夕張りじゃない。どうだろう。夕張りじゃないです。弓張りの丘？
え？夕張りじゃないの？
夕張りじゃ、これは何て読むんだろう。
弓に張るっていう字じゃないの？
弓に張るですね。
ピーンと張るじゃないの？
うん。これ読み方。
夕張りじゃん。
これ夕張りの丘って読むんです。あ、じゃあ、弓張りの丘で合ってます。うん、長崎県佐世保市にある、弓張りの丘、うん、ホテルとのコラボと、佐世保ワシントンホテルとの、その、宿泊コラボが、行われる予定だそうですが。
わぁ。
4月1日にやりすぎでしょ、ほんと。そして、ファミ通さんが40周年ですが、その40周年に、カンコレのファン13周年記念特集が生まれる予定だそうですね。
は
い、いやこれはね、何でしたっけ、でもカゴメさんとのコラボとかって言われても、いや、これほんまかいなって話です。ほんまかいなって話です。いや、これ以外にもめちゃめちゃね、ニュース出てるんですよ。うん、ローソンコラボも、やるらしいです。
ほ
ー。で、カンコレ公式で、僕のカワウソっていう純銀&銀製のフィギュアが出るそうです。
はは。何をやってるんだろう。
いやカンコレはね、何でしたっけ、エイブリルフールで出した、告知が、大体本当になることが、非常に多いです。
怖いな。それはそれで怖いな。
はい。 白岩さんいらっしゃいません。こんばんは、良い夜ですね。心の綺麗なエリカル様と、いつも綺麗なアリス様。はい。ということで、
なんだと。
今日は、煩悩が払われております。除夜の鐘も、今夜の私には通用しません。試しに、除夜の鐘、落としてみませんか？除夜の鐘。
ゴイーン。ゴイーン。
ゴイーン。あれ、俺の鐘、俺のコメントの鐘が反映されないぞ。おー。はい。今夜の除夜の鐘は。
なんかの変身シーンみたいな音が。
いやいやいやいや、AT フィールドの、AT フィールドっぽいの。
跳ね方。
跳ね方。
ビョイーン。
跳ね返っていき、跳ね返ります。
これ、本当にこのまま、このまんまの HR さんで終わっちゃうのはきっと今日、やばいですね。
煩悩が足りないです。ね。煩悩
足りないのか。
煩悩が欲
しい。まあ、足りないならそれはそれでいいことかもしれない。
青井さん、こんばんは、いらっしゃいませ。毎度
いらっしゃいませ。
毎度でございますよね。はい。まあ、ちょっと煩悩のね、単語とかに反応したりとかすると、ちょっとね、ということで、マシュ、掲示板ちょっと一応チェックして、なかったらマシュマロの方も行ってみたいと思います。うん、じゃあ続きまして、アリス様、リスナー様、綺麗なエイチャル様、泉に落ちていないのに綺麗なエイチャル様ってなんだ？まあいいや。違います。これね、実を言うと、泉に落ちてないですけど、ね、あれなんですよ。煩悩が、除夜の鐘によって、煩悩が払われてしまったんです。除夜の鐘にゴシャー
って。しかし、その払った除夜の鐘を払うっていうすごいことになってるけど。い
やだから今はもう、煩悩がなくなってますので、除夜の鐘は私には通用しなくなってます。
なるほど。
大量の除夜の鐘のせいでですね、私の煩悩が、うん、なくなってしまって、綺麗な HR になりました。はい。だいたいコラボ相手の脇を思い出している時点で煩悩だらけ。いやいやいや、そんな、もう煩悩は綺麗にね、なくなり。
コラボ相手の脇。トーデスちゃん逃げて
ー。はい。いやいや、もう煩悩はね、なくなりましたから。今日は綺麗な HR でございます。良い夜をお過ごしかと存じ上げます。しかしすいません。テーマですが、いつも清廉潔白真っ白で過ごしていますので、嘘というのが難しいんですよね。嘘だー、なんかマシュマロでアリスさんを3、4回くらい騙した過去が目に浮かびますが、嘘の思い出と思います。清廉潔白真っ白な私が人を騙すことなんてないと思いますので、エイチャルさん、
そう言われた。
この間 VR チャットでペチコと絶対領域支部部長エイチャルデシュ、ギフフコポーって宣伝してましたよね。煩悩だらけですね。それでは良い夜を。ペチコ絶対領域。VR チャット。煩悩が。VR チャット。
おや。
なでなでマッチング。煩悩が。
なんか大丈夫かな。大丈夫かな。
目がちょっと細く。目が細くなってる。煩悩が。
治っちゃうんだ。戻っちゃうんだ。まだ戻れるんだ。
まだ煩悩がちょっと足りない。これあれですね、何でしたっけ、俺の煩悩が刺激されるような、
うん。
画像とかをちょっと募集しましょうかね。
ね。やめなよ。
なんやねん、なでなでマッチングって、煩悩でも恋煩悩で。いや、まあそういうワールドがあるんですが、まあ私は今日行かないですけどね。私は行かないです。
なでなでマッチング。
はい。
どんなワールドなんですか？
あの、撫でたい人と撫でられたい人がマッチングして、うん、なんかあの、頭の上に、あの、うん、撫でたいとか撫でられたいとか、
うん。
VR ですとかなんかいろんなタグを載せることができるんですよ。
はぁ。
撫でたいって書いてる人と撫でられたいって書いてる人とかが、目と目が合うしたら、その、撫で撫でが始まるみたいな感じの。
わけわからないな。
はい。言ってなかったらとっさの言葉に出るかということではございますけど、まあ私ね、言っても撫でられないです。マッチングしないです。残念ながら。
ほう。残念ながら。
マッチングしない。私、なんていうんですっけ、VR シーン内では、ちょっとその、いろいろと不都合がある関係上、手足のないアバターを使ってるんですが、まあまあ、その、
うん、
ね、なでなでマッチングって基本、お互いがなで合うことが多いので、
うん。
私は手がないので、なでれないんで、マッチングしないんですよ。はい。そういうことです。そういうことです。
手がないからか。
アリスさんを騙したことはないですが、コンビニの豆知識で怒られた店の思い出が目に浮かぶね。
ん？ん？
アリスさんの記憶はないです。記憶がないみたいですね。なので、ご安心ください。ご安心ください。記憶がないということは、白ご飯さんは、アリスさんを騙したわけではない。みたいですね。
気になるじゃないか。気になるじゃないか。
まあ、マシュマロを遡れば、白ご飯さんの、ね、いろいろな、あれやこれが、やが、出てくるかもしれませんね。うん。よいしょ。
あれやこれやが気になって。
どうも、どうも。
3日も眠れない。
はい。これですね、多分ね。
うん、
アリス様、リスナーの皆様、凍えそうな季節に愛をどうこう言うエイちゃん様、良き夜をお過ごしかと思います。コンビニ。正式名称は、コンビニエンスストア。意味は、便利な店、都合のいい店という意味です。そして、コンビニエンスも、実は造語で、コンビネーションと、エニタイム。エニタイム、コンビネーションとエニタイムと合わせた言葉なのです。コンビネーションは、連携という意味が多いですが、そばにいるという意味もあります。エニタイムは、いつでもという意味です。最近は、ジムの名前にもありますね。二つ合わせて、いつでもそばにいるという意味なのですが、それが都合がいいと略されるのは少しもやっとしちゃいます。さて、上記内容は 95% 嘘です。まあそんなんどうだっていいから冬のせいにして温め合いましょう。ということでございます。はい。
いやー。
今聞いても騙されちゃいますよね。
うん、騙される。僕は騙される。
はい。
僕は、ちゃんと、うん、うんって聞いちゃう。
ね、コンビニエンスの意味自体が、コンビと、ね、コンビネーションとエニタイムスの造語なのではなく、コンビニエンス単体で、利便性、便利さ、好都合という意味があるそうです。
わあ、わあ、は
い。もともとはですね、ラテン語の一緒に来るとか適合するっていう、コンベニアみたいなが由来だそうですね。なので、
コンベニア。
そう、何でしたっけ、コンビネーションとエニタイムスの合体、造語なんかでもないっていう話でございます。
ぬー
ということを、昔
ぬー騙されるな、これは
3ヶ月前のお話でございます。コンビニはコンビネーションとエニタイムズ合わせた言葉なんです。知ってますか？嘘だーって感じです。はい。 そんなわけでですね、嘘なようの本当の話ではございますが、私は VR チャットね、ペチコと絶対領域支部部長、HR とかは名乗っておりません。はい。まあ私。
じゃあ何を名乗ってるの？
私は、何でしたっけ、普通に、HR です。HR です。
普通か。はい、普通ってなんだろうね。
普通。まあまあよくあるのが、ふにゃオスじゃないよ、ふにゃムルだよっていう名乗りはありますけどね。はい。まあそんな、こんなですね。まあ煩悩が、うん、あ、煩悩が。
これ来週もやるの？この綺麗な絵ちゃん
と。やらないです。やらないです。
そうなの？やらないの？
やらない。
じゃあ来週は煩悩がもう戻ってきちゃうってことなの？
まあまあ、エイブリルフールだけですからね。そう。
あらららららら。
ワキフシタペローじゃなかったっけ？ HR さんの VR チャット名。いやいやいやいやいやいや。
すさまじいこと？
誰ですか？その
名前よ。
ワキフシタペローって誰ですか？
やだなぁ、やだ名前だなぁ。
ま、何でしたっけ、ちょっとまだ煩悩が足りない感じでございますけどね。うん、綺麗なジャイアンか、これ。いや、綺麗な HR でございます。綺麗な HR でございます。
誰かが気づいたようだね。
まあ、綺麗な、ちょっと綺麗なジャイアンをオマージュはしておりますけどね。綺麗な HR でございます。
そうだね。その前髪がね。
前髪のギザギザ、これね。綺麗なジャイアン。
前髪生えてる。
まあ、でも実際はその、何でしたっけ、この、普段隠れてるこのバンダナがちょっとめくれ上がった、
うん、
感じです。いつもよりおでこは広くなっております。はい。まあ、ちなみに、眉毛と前髪と、前髪は手書きでございます。あと、目のアイラインも手書きでございます。
アイライン？
アイライン。あるでしょ、目の周り。
アイライン？
黒いアイライン。
アイラインって？
黒い。
どこアイラインって？
目の上と右とかに書いてるでしょ？
ああ、それ、そういうことか。
そうです。です。綺麗な HR でございます。ちなみに、この、何でしたっけ？バンダナが綺麗な丸になっているのは、はい、綺麗になっているのは、これはですね、
はい、
何でしたっけ、V ロイドで新しく実装された帽子の機能を使って制作したバンダナでございます。
なるほど。
だからいつもより
綺麗。これは髪の毛じゃなくて。
髪の毛じゃ、これは帽子。
帽子ですね。
実を言うと野球帽を逆さまに被ってます。はい。後ろを見るとわかりますが、こう野球帽を逆さまに被って、無理やり後ろの紐に、うん、引っ付けてるって感じです。ほら。
おお。ね。
綺麗な。お、綺麗、めっちゃ綺麗にバンダナできてるんでしょ。前の髪の毛で作ったギザギザのバンダナじゃなくてですね。なお、バンダナの下には綺麗な丸があるそうですよ、アリスさん。こんな綺麗な丸はあるかどうかわかりませんが、はい。ということで、
綺麗な丸。
掲示板、ちょっとチェックしましょうかね。掲示板をチェックして、うん、よいしょ。はい、今日のお題のコーナーでございました。
うん。
それでは、今から皆さんに、コロコロ試合をしてもらいましょう。なんだってー。はい、説明すると、ザビエルみたいな丸があるそうです。いや、そんな丸はないですよ。というわけで、今から皆さんに、コロコロ試合をしてもらいます。最後まで生き残った方には、当配信で使える500分図が送られます。さあ、ということで、皆様、今日は水曜日ですので、追加でですね、いつもなら優勝者をバトルは行うだけではございますが、水曜日限定でですね、誰が優勝するかを予想してもらいます。その予想を見事的中させた方には、当配信で使える300分図が送られます。 さあ、ということで、はったはった。
なんだって
なんだって本編、本編、うん。いつも通り自分にかけるぜ。桜さんは自分にかけております。はい。アリスさんは、お、自分にかけてますね、アリスさん。
はい、初めて僕かけます、自分に。
なるほど。
はい、
馴染みの店の娘さんに恋をしたエイチャルさんの淡い恋心どんなやねん。
長い。
長い。長い。はい、ということでですね、しすいさんは白ご飯です。マジトンプーさんも白ご飯です。
おぉ。
元囚人さんは、勝ちたいが今日はかわいそうな自分にかけるぜ。
お
ぉ、優勝はもらいますが、予想は篠森高様。おぉ、欲望のモーミン椿さん。お、いらっしゃいませ。こんばんは。もちろん、勝つのは俺だ。
おぉ、
はい、葵さんはバージトンプーさんにかけてください。さあ、貼った貼った。貼りました。だいたい、予想は出揃いましたか？さあ、今日は、では、綺麗なバトロワ、行ってみたいと思います。バトロワコマンド入力しちゃいますよ。3、2、1、ポチッ。バトロワコマンド入力しました。皆さんのキャラクターが画面から消えました。上空から降ってきて、戦闘スタートでーす。さあ、始まりました。東亜配信恒例のバトルロイヤル。今日最後まで生き残るのは誰だ。さあ、開始直からの乱戦、回復アイテムを振ってきて、乱戦が繰り広げられております。さあ、激しい戦い、1人2人3人と戦闘不能者が続出しております。さあ、画面左から体力ほぼ全体の欲望のままに椿さんが真ん中に突入していく。そして回復アイテムを打ってくるか、それはギリ拾えない。さあ、残るはおっと、俺が回復アイテムを確保。さあ、残るは何人、残る4人。葵さんが回復アイテムを確保。体力的には欲望のままに椿さんが体力を有利。そこで回復アイテムをさらに追加。さあ、葵さんと俺と欲望のままに椿さん、さあ、俺と欲望のままに椿さんとの一騎打ち。体力的には私が圧倒的ピンチだ。このまま欲望のま、欲椿さんがそのまま押し切るか。正面からの殴り合い、決まったー。本日の勝者は欲望のままに椿さんです。おめでとうございます。
おめでとうございます。しかも自分にかけてるので、
お、なんと、
なんと、素晴らしい。
素晴らしい。おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、欲望のままに椿さんには、通常の勝利報酬であります500分ずに加えて、予想的中報酬の300分ず追加で送りたいと思います。おめでとうございます。
うん。おめでとうございます。すごいですな。
お、4567。はい、結構黙りましたね。ということで、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。いや
ー、ありがとうございます。
煩悩不足のため、まだ綺麗なままでございます
たまにはね、たまにはね、
たまには綺麗なエイちゃんで、うん、行ってみたいと、綺麗な、綺麗なままで行きたいと思います。
綺麗
な、昨日一日頑張ってこれ作ったっすかね。
うん。すごいな、もう。
はい。ということで、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。賢者タイムエイチャーさん。いや、煩悩がね、現れておりますからね。はい。ということでですね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。またね、次の配信、今週の土曜日がね、ちょっと配信はお休みすると思います。そんなわけでですね、今日も今週も頑張っていろいろと、お、ボーね、あれ聞かないよ、ジョヤの鐘は聞かないよ、カキーンって。はい、 そのまま DL サイトとか行ったらあかんね。いやまあ DL サイト、いやいや煩悩はね現れておりますということで、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。また、次の配信でお会いしたいと思います。この放送をお送りしました画面向かって左側、HRR なハートフルバーチャルライバー HRR と書いて HR と、
画面向かって右側バーチャルネットシスター、本日も変わらないアリスセラフィムでした。
また次の配信でお会いしましょう。今日はこれ See you next time。 お疲れ、
おやすみなさん、
おやすみなさん、またにょ、またにょ、
おやすみなさん、はい。